ただいま、皆さん、背広の脱着をお願いします。背広ですね。ただいま出席議員は20名で定数に達しておりますから議会は成立いたします。ただいまから令和6年第1回鹿島市議会定例会を開会いたします。それではこれより本日の会議を開きます。まず会議録署名議員を定めます。鹿島市議会会議規則第88条の規定により河津徹君、小池美代子君、山口哲秀君を指名いたします。次に監査委員から地方自治法第235条の2第3項の規定に基づき令和5年11月12月分の例月水道検査の結果について報告がありましたのでその写しを配布してあります。次に地方自治法第121条の規定に基づく出席要求による出席者につきましては配布の資料によりご了承をお願いいたします。次に市長から議案が提出されましたので報告させます。事務局長。
命によりご報告いたします。仮想第28号令和6年2月22日鹿島市議会議長内田正文様、鹿島市長田口真一、議案の提出について令和6年第1回鹿島市市議会定例会に下記の議案を提出するため説明書を添えて別点の通り送付します。議案第1号令和6年度鹿島市一般会計予算ないし議案第27号鹿島地方公平委員会共同設置規約の変更について以上でございます。
これより議事日程に入ります。日程第一、会期の決定についてを議題といたします。お分かりいたします。今回の定例会の会期は配布の会期日程表のとおり本日2月22日から3月18日までの26日間といたしたいと思いますがこれにご異議ございませんか。ご異議なしと認め会期は本日22日から3月18日までの26日間と決定いたしました。日程第2、議案第1号ないし議案第27号を一括して議題といたします。市長から提出議案の説明を求めます。市長田口真一君。
本日ここに令和6年第1回鹿島市議会定例会の開会にあたりまして、市政運営に関する所信の一端と当面の事業概要を並びに提出いたしました議案などのご説明を申し上げます。年が明けた1月1日石川県能登地方を震源とする最大震度7の地震が発生し、その影響で日本海側の広い範囲で津波が到達するなど、その影響で甚大な被害を及ぼしました。今回の震災において亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された皆様に心よりお見舞いを申し上げます。 今回の震災で茨城県は滋賀県、和歌山県とともに石川県能登町の対抗支援団体に決定され、茨城県からの要請により本市では重火被害認定調査業務支援にあたる職員を1月22日から26日まで、そして2月15日から19日まで2名ずつ派遣をしており、3月中旬にも2名の派遣を予定しております。また県保健師等派遣チームの一員として本市の保健師1名を石川県輪島市に2月の24日から3月1日まで派遣をいたします。義援金につきましては、本市が東日本大震災の被害を受けた際に石川県輪島市から多大なるご支援をいただき、本市の復旧復興を進めるための大きな力となったことから、そのご恩に報いるために同市に30万円の義援金を送金いたしました。現在市役所本庁舎に能登半島地震災害義援金募金箱を設置しており、皆様から寄せられた義援金は日本赤十字社を通して被災地へ届けられることになっております。また義援物資につきましては、石川県に対しアルファ化米や飲料水、毛布、簡易トイレテントの義援物資登録をしており、石川県からの要請があればいつでも搬送できる体制を整えております。市といたしましても、被災地の一日も早い復興を願い、今後もできる限りの支援を行ってまいります。私が市長に就任して間もなく2年を迎えようとしています。これまで明るく心豊かに暮らせる町鹿島を目指し、ネクスト鹿島5本の柱を掲げて市政運営に当たっておりますが、各種政策を進め市民に寄り添ったサービスを継続的に提供するためには、まず財政状況を立て直す必要があるとの思いから、5本の柱の中でも特に行財政改革に力を注いでまいりました。就任1年目の令和4年度は、市政運営や財政運営における無理、無駄、村の洗い出しなどによる財政の土台を作り、2年目となる今年度は種をまいている段階であります。そして3年目となる令和6年度につきましては、一部借り取りと検証に入り、4年目の令和7年度には軌道に乗せてまいります。そのような中、令和6年度当初予算の編成にあたりましては、将来にわたって鹿島市が鹿島市であり続けられるよう、先人の貯金に頼らず、将来に負担を残さず、現在の市民の皆様へのサービスが滞らないことを念頭に置き、一般家庭での貯金にあたる財政調整基金を使わず、その年の歳入に応じた歳出とし、健全な財政運営に転換できるよう努めてまいりました。加えて、すべての市民の皆様に共通する部分、出生、教育、医療、福祉につきましては、必要なサービスを継続できるよう心がけて予算を編成してまいりました。結果といたしまして、令和6年度当初予算は、競輪場外車券売り場交付金の歳入を積み立てているまちづくり振興基金や、計画的に取り崩して事業推進に充てることとされている森林環境譲与税基金などの特定目的基金の繰り入れはあるものの、財政調整基金を取り崩すことなく予算を編成いたしました。本市といたしましては、財政調整基金を取り崩さずに当初予算を編成したのは平成18年以来となり、県内市町村の令和5年度当初予算を調べた結果、すべての市町村が財政調整基金を取り崩して当初予算を編成している状態であります。 今後も収支均衡の予算を継続することで、危機的な財政状況を乗り越えることができ、財政の健全化につなげるものと確信をしております。それでは本議会に提案いたしました令和6年度当初予算についてご説明いたします。まず一般会計につきましては、歳入面では国・県の動向を注視し、活用可能な補助制度の掘り起こしを図ることはもとより、ふるさと納税による寄付額のさらなる拡大や未利用財産の売却、ネーミングライツ導入施設の拡大など、新たな発想と創意工夫により財源を生み出しました。一方、歳出面では、新可燃ごみ処理施設にかかる負担金の減少などがありましたが、度重なる大雨による損傷を受けた排水路の機能強化工事や、鹿島菜園や平井公民館などの公共施設の老朽化対策のほか、新設医療機関整備補助金や看護師就学資金対応事業の新設など医療対策、ふるさと納税推進事業などの歳出が増加いたしました。また、ライフサイクルコストに着目し、公用車などの物品をリース契約から購入に変更することで、長期的な視点で経費削減対策を講じております。こうした取り組みにより、一般会計は前年度比 0.6% 減の233億700万円となりました。また、特別会計、公営企業会計につきましては、特別会計が6会計で前年度比 1.9% 減の129億7113万7000円、公営企業会計は前年度比 11.7% 減の63億5258万1000円となり、これらを合計した令和6年度鹿嶋市当初予算の総額は前年度比 2.8% 12億3217万7000円減の426億3071万8000円となりました。以上の内容で令和6年度鹿嶋市当初予算を提案させていただきますが、本市の財政は依然として油断できない状況にあり、今後も厳しい見込みとなっております。財政が危機的な状況になってからその再建に取り組むのではなく、現段階から財政の健全化に向けた対策を講じていくべきとの考えから取り組みを進めておりますので、市民の皆様をはじめ市議会議員の皆様におかれましては、ご理解とご協力をよろしくお願いをいたします。続きまして、鹿嶋市のまちづくりの実績と当面の事業概要についてご説明をいたします。市は参集型の家庭教育力向上推進事業の取り組みに加え、平成29年度から家庭に支援を届ける訪問型の家庭教育支援を展開してまいりました。この事業を契機として発足した鹿嶋市家庭教育支援チームの活動実績が評価をされ、今月9日に文部科学大臣表彰を受けました。鹿嶋市家庭教育支援チームは、元教員や元保育士などの経験豊かな方々で構成されております。主な活動といたしましては、支援員が2人1組で小学1年生の子を持つ市内すべての家庭を1軒ずつ家庭訪問し、お子さんとの関わり方や家庭教育になど、困り感を抱える保護者の心に寄り添いながら、傾聴に努めてまいりました。今年度も本事業を持続可能なものとするために、新たな人材確保と人材育成に努めながら、子育て世代をサポートするための 体制構築を図ってまいります。今月15日、鹿島中学校においてふるさと納税返礼品考案事業の最終報告会が開催されました。この事業は鹿島中学校の1年生がふるさとである鹿島市の強みや資源課題を自ら学び、市のふるさと納税担当者やふるさと納税返礼品の関係事業者と連携しながら1年をかけて本市のふるさと納税返礼品を考案するものであります。最終報告会ではさつまいもや鹿島アントラーズに関する返礼品のアイデアが発表されました。どのグループも本市の特性を捉え、中学生ならではの柔軟な発想を生かした返礼品を提案しておりました。今後提案されたアイデアをまとめた冊子を返礼品関係事業者にお渡しをすることを予定しております。今回のアイデアをもとに新たな返礼品が生まれ人気商品となり、本市のふるさと納税の拡充に向けた取り組みがさらに活性化することを期待しております。2024年明治安田 J1 リーグは明日23日に開幕を迎え、我らが鹿島アントラーズはアウェーで名古屋グランパスと対戦をいたします。 J1 リーグは今シーズンから2チーム増え、合計20チームでタイトルを争うこととなり、より一層の盛り上がりが期待をされております。今シーズンの鹿島アントラーズはフットボールドリームかけるをスローガンとして一戦一戦にすべての力をかけ、2016年以来のタイトル奪還に向け戦っていきます。私もホームゲーム全試合観戦を目指して応援したいと考えておりますので、市民の皆様におかれましてもぜひスタジアムに足を運び、チームに熱い声援を送って共に戦っていただきますようお願いいたします。これまで本市では医師確保や二次救急医療提供体制の維持強化のため各種補助事業を展開してまいりました。特に救急医療体制の強化を図るために令和5年度からの新たな取り組みといたしまして、昭和大学、茨城県、市の3者協定による茨城県地域循環器救急医学寄付講座を開設したことで、市内の中核病院である小山記念病院に昭和大学の循環器内科医師2名が配置をされました。これにより心筋梗塞などの救急患者などを24時間365日受け入れることが可能となり、市民の皆様が日常を安心して暮らせる環境が整ってまいりました。一方で市民の皆様からは市内に不足する診療科開設に関する要望が寄せられているほか、市内医療機関からは医療職特に看護師の確保が難しく、入院患者の調整を行う事態も発生する状況にあると伺っております。そのため、市では令和6年度から新たに、新設医療機関整備補助事業と看護師就学資金貸与事業の2つの事業を実施いたします。新設医療機関整備補助事業では、新たに市内に医療機関を開設する際の施設整備費の一部を補助してまいります。また、看護師就学資金貸与事業では、看護学生に対し就学に必要な費用を貸与し、卒業後は看護師として入院可能な市内医療機関に勤務することを推進することにより、看護師の確保につなげてまいります。こちらの看護師就学資金貸与事業につきましては、令和5年第4 定例会第4回定例会において条例制定の議決をいただいており、現在就学生の募集を開始したところでございます。市といたしましては、既存の医師確保事業などに加え、新たな2事業をスタートさせることにより、市内医療体制のさらなる充実を目指してまいります。新型コロナウイルスワクチンの接種につきましては、現在まん延防止を目的に特例臨時接種として個人負担なく実施をしておりますが、令和6年3月31日をもって終了となります。おおむね希望をされた方は接種が済んでいると思いますが、これから接種を希望される方は早めのご予約の上接種していただきますようお願いいたします。なお、令和6年4月以降は季節性インフルエンザワクチン接種と同じように65歳以上の方を対象とした定期接種に移行します。費用負担など詳細が決まり次第改めてお知らせしてまいります。廃棄物処理関連施設である広域 RDF センターの老朽化に伴い、鹿島地方事務組合は神栖市東和田地内に可燃ごみの 新焼却施設鹿島共同可燃ごみクリーンセンターの整備を進めてまいりました。現在4月1日の正式稼働開始に向けて運営事業者による試運転が行われているところであります。また同センターの整備に合わせ、可燃ごみを効率的に新施設へ運搬するために、市衛生センター敷地内に鹿島可燃ごみ中継センターを整備しており、7月1日から本格稼働を予定しております。これらの新焼却施設の整備に伴いまして、4月1日からごみの分別方法が一部変更となります。主な変更といたしましては、これまで不燃ごみとして扱っていたゴム製品、革製品、竹製品、長いプラスチック類、リユースできない繊維類なども可燃ごみとして取り扱うこととなります。変更の詳細につきましては、今月上旬にごみと資源物の分け方、出し方を掲載したガイドブックを住民登録されている全世帯へ送付をいたしましたので、ご確認いただきたく思います。新施設になりましても、分別区分を守ってごみを排出していただくことは、焼却施設の超寿命化を図り、市の財政負担の軽減にもつながりますので、ご協力をお願いいたします。市では消費生活センターを設置し、日々市民の皆様からの相談に応じているところでございますが、市民生活を脅かす悪質商法や振り込め詐欺は年々手口を変えて複雑かつ巧妙化しています。今後は市民の皆様を被害から少しでも守るために、消費相談体制はもとより、未然防止に向けた啓蒙活動や消費者向け講座などでの必要な情報を広め、消費者行政の充実強化に持続的に取り組み、安全で心豊かな生活を送ることができる社会の実現を目指してまいります。鹿島市では災害時の避難行動の選択肢を増やし、市民の皆様の身近な避難先をより多く確保し、迅速かつ安全な避難活動を誘導することを目的に、自治会などが管理する集会所などを届け出避難所として登録する制度を新設いたしました。 この制度は地域住民の皆様が自主的に開設した避難所が市に把握されずに救援物資が届けられないなど公的な支援を受けられずに孤立するという事態を防止するため、集会所などを事前に届け出避難所として市に登録していただくものであります。この度、浪野小学校区の神平団地区から申請があり、同区の集会所を市内最初の届け出避難所として登録し、アルファ化米や飲料水、毛布などを配備いたしました。このほか、平岡区、三笠山東区、宮中南区からも申請されており、順次登録作業を進めているところでございます。災害時におきましては、安全な場所にいち早く避難することが大切であり、身近な施設で顔見知りである近所の方々と避難することができれば、安心感も高まるものと感じております。多くの自治会に登録いただき、絆を大切にした災害に強いまちづくりへつなげてまいります。今月、民間事業者2社との災害時応援協定を締結いたしました。1件目が茨城日産株式会社との協定で、同社は大規模災害時における停電対策として、電力不足が想定される指定避難所などにおいて、電力供給のための電気自動車を貸与していただける協定となっております。2件目は関東福山通運株式会社との協定で、同社が管理する施設を物資輸送拠点として活用させていただくほか、市の物資拠点施設から避難所などへの物資の配送を行っていただける内容となっております。大規模災害発生時には、建物の倒壊や人的被害、ライフライン、通信インフラの途絶など、さまざまな被害により、災害対応に支障をきたすことが想定されております。そのような中におきましては、行政の災害支援や応急復旧対応には限界があります。市といたしましては、今後も防災に係る公助の限界を補う取り組みとして、民間団体や事業所などの皆様との災害時応援協定の締結を積極的に進めてまいります。以上、まちづくりの実績と当面の事業概要についてご説明を申し上げました。次に提出いたしました議案についてご説明を申し上げます。提出議案は予算関係議案が19件、条例関係議案が7件、その他の議案が1件、合わせて27件であります。予算関係議案は令和6年度一般会計、特別会計及び公営企業会計に係る令和6年度当初予算が10件、補正予算が9件であります。令和6年度当初予算につきましては、先ほどご説明申し上げたとおりであります。令和5年度一般会計補正予算については、規定の歳入・歳出予算の総額にそれぞれ5027万円を追加し、総額257億6644万6000円とするものです。歳入の主なものといたしましては、固定資産税による市税の増、物価高騰対応重点支援、地方創生臨時交付金などによる国庫支出金の増、財政調整基金繰入れ金の減などによる繰入れ金の減を見込みました。歳出の主なものといたしましては、住民税、均等割のみ課税世帯等支援給付金事業の改造、生活保護経費の増、新型コロナウイルスワクチン接種経費の減、一般 廃棄物広域処理事業の減などを計上いたしました。国民健康保険特別会計補正予算については積立金の補正であります。後期高齢者医療特別会計補正予算については後期高齢者医療広域連合納付金の補正であります。介護保険特別会計補正予算については保険給付費の補正であります。鹿島臨海都市計画事業鹿島市平井東部土地区画整理事業特別会計補正予算については諸支出金などの補正であります。公共料金等集合支払い特別会計補正予算については集合支払い期の補正であります。水道事業会計補正予算では建設改良費などの補正であります。下水道事業会計補正予算については営業外収益の補正であります。農業集落排水事業特別事業会計補正予算については営業外収益などの補正であります。条例関係議案は改正するものが5件廃止するものが2件であります。改正する条例は鹿島市鹿島臨海工業地帯の造成に伴い移転・築造された共同墓地の管理及び使用に関する条例の一部を改正する条例などであります。廃止する条例は鹿島市いきいきふれあいプラザの設置及び管理に関する条例を廃止する条例などであります。その他の議案は鹿島地方公平委員会共同設置規約の変更についてであります。私の説明は以上で終わりますが、予算以外の議案につきましては総務部長から補足説明いたします。お手元の議案書によりご審議の上適切な議決を賜りますようお願い申し上げます。以上です。
次に提出議案の補足説明を求めます。総務部長細田道弘君。
総務部長です。
はい。
それでは本議会に提案させていただきました予算を除く議案の補足説明をさせていただきます。まず議案第20号鹿島市鹿島臨海工業地帯の造成に伴い移転築造された共同墓地の管理及び使用に関する条例の一部を改正する条例であります。鹿島臨海工業地帯の造成に伴い移転築造された平井浜共同墓地及び港岡共同墓地をそれぞれの支援団体である地区に譲渡することに伴うものです。議案第21号鹿島市資金積立基金条例の一部を改正する条例であります。各会計年度において生じた歳入歳出の決算剰余金に係る基金積立額を予算化することにより当該基金積立額の明確化を図るとともに実質単年度収支に反映させるようにするものです。議案第22号鹿島市介護保険条例の一部を改正する条例であります。条例の関連法令である介護保険法施行令で定める基準に従い第1号被保険者の介護保険料にかかる所得段階を現行の12段階から国の基準に合わせ13段階に設定するなど所要の見直しを行うものです。議案第23号鹿島市指定地域密着型サービスの事業の人員設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例であります。条例の関連法令である指定地域密着型サービス等の事業の人員設備及び運営に関する基準等の改正に伴い本市における基準を見直すなど関係する条例を改正するものです。 議案第24号鹿嶋市水道事業給水条例及び鹿嶋市水道事業における敷設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部を改正する条例であります。条例の条例法である水道法の改正に伴い、水道法等による権限が厚生労働大臣から国土交通大臣及び環境大臣に移管されることに伴うものです。議案第25号鹿嶋市生き生きふれあいプラザの設置及び管理に関する条例を廃止する条例であります。子育て広場、ひよこサロンの近隣施設での機能統合による事業の終了に伴い、施設の管理方法の見直しを行うことから、令和6年3月31日をもって、大野北生き生きふれあいプラザを廃止するものです。議案第26号鹿嶋市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例 を廃止する条例であります。施設の老朽化及び近年の利用者数の減少に伴い、令和6年3月31日をもって、鹿嶋市平井コミュニティセンターを廃止するものです。議案第27号鹿嶋地方公平委員会共同設置規約の変更についてであります。鹿嶋市、神栖市、鉾田市等が共同設置している鹿嶋地方公平委員会の事務局が神栖市から鉾田市に変更になることから関係する条項の見直しを行うものです。議案の補足説明は以上であります。
ただいま説明のありました議案について質疑のある議員は2月29日午後5時までに、討論のある議員は3月15日午後5時までに議長宛発言通告書の提出をお願いいたします。以上で本日の日程は全部終了いたしました。次回の本会議は2月27日午前10時から一般質問となります。本日はこれにて散会いたします。大変ご苦労様でした。